我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。
こんばんは、松原谷氏です。今夜の対談相手は先週に引き続き作家小原武さんです。先週も沖縄のね話をたくさん聞かせてもらったんですけれども、今週もですね、沖縄の神様の話、これは本当独特な神様が、たくさんいるので、その沖縄の特有の神様の話をねたっぷり聞かせてもらいました。そして、神だわり現象というね、沖縄ではその急に神様が降り立ったのか、精神錯乱状態になってしまう現象、神だわり現象というのがあるんですけれども、これが神様によって変わっていくと、そういう話もね聞かせてもらいましたね。あとはねマジムンという、沖縄の妖怪、がいるんですけど、このマジムン封じの日州商人というね、お坊さんですよね、仏教のお坊さんが沖縄までたどり着いて沖縄の妖怪を退治したっていう話、こちらについても詳しく教えていただきました。番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日、ハッシュタグ興味津々で皆さん感想などどしどし投稿してください。それではお聞きください、どうぞ。先週に引き続きまして、今夜も小原武さんと恐怖について語らいます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週はですね、琉球妖怪の話だったりとか、あとは、奄美の寒天目という、悲しいお話もね、聞かせてもらったりしましたけれども、やっぱ文化として全然違いますよね、この沖縄辺、琉球国だった地域と、この本土っていうのは、で、僕はオカルトエンタメ大学で小原さんのちょっと見たんですけど、興味深いなと思ったのが、神様が全然、なんか、独特という。
ああ、そうですね。
はい。ちょっと沖縄の神様についてざっくりと、なんか解説してほしいなと思うんですけど、いいですか？
多分ね、本土の神様とは似てはいるんです。最初に、例えば、日本を作った神様っていらっしゃるじゃないですか。
こちらだと、どれがあれになるかわけ、イザナギイザナミみたいな。
そうですね。それに当たるのが、アマミキヨ・シネリキヨっていう神様なんですね。
アマミキヨ。
はい。シネリキヨ。
シネリキヨ。はいはい。
はい。で、基本この人たちが、琉球国の元を作ったという。
へぇー、面白いな。
で、当人の話なんで、どこまで、ほんまかというか、後々、歴史っていうのは書き換えられるじゃないですか。
そうですね。権力を持った人たちが書き換えますよね。
そういう名前がついてるんですけど、アマミキヨっていうのは、アマミから来たんじゃないか
と。あ、ほんまや。
いう感じですね。
うん。
で、それが、オフィシャルな、イザナギ、イザナミみたいな、感じの話があるんです。
はいはあ、はあは
あ。集落ごとに神様がいらっしゃるんですよ。
集落ごとにいるのか、はい。
例えば、石垣の方には、有名なやつで、ミルク神っていうのがいらっしゃるんですよ。
あ、そう、ミルク神僕気になってるんですよ。どこやったかな、どっかの心霊スポットというか森川公園やったかな、かなんか登った時に、ミルク神のなんか祠みたいな歌詞かあって、なんだろうって思ってたんですけど、ミルク神。
あれはね、要するに、弥勒ですね。
弥勒菩薩の弥勒。
あれが生って弥勒。
ってことは、仏教が来てるってことですよね。
そうなんですね。
あ、
で、石垣のね、お祭って、弥勒神が登場するんですけど、その後に、おほほっていう神様が出てくるんです
よ。おほほ。
おほほ。
うん。おほほ。
これは、一応ヒールというか悪役みたいな神様で。
あ、ヒール。
でもヒール神というかなんか神様なんですよ。
はい。鬼みたいな感じなんですかね。
いや、鬼じゃなくてね。
鬼じゃないんだ。
顔、 もうニコニコ笑ってる外人です。
ニコニコ笑ってる外国人。
オランダ人のイメージですね。で、長いブーツ履いて、
はい。
あの、石垣では使えないお金をばらまいて、おほほ、おほほって言うんですよ。
ね。はい。
要するに、姿形から見ると、
うん、
どう見てもオランダの昔の船員乗組員。
ああ。
おそらくそれが漂着して、
はいはいはい。
もう島民と仲良くなりたいから、
うん、
当時のオランダのお金をばらまいたんやけど、全然使えないじゃないですか、石垣で。
お金あげるよって。
そうそうそう。
ばらまいてるけど。
だから、うん。
うん、島の人にとっちゃ、いや、それ使えないしっていうことですもんね。
そうそうそう。もう姿形、本当に外国人なんだ。
え、その、祭りに出てくるおほほの姿も、はい、当時のオランダ人みたいな格好ってことなんですね。
そうそうそう。当時、だって、石垣の人はブーツなんか履かないじゃないですか。
そうか。
ブーツ履いた、ちょびひげの、なんか、にゃーっとした外国人のおっさんが、金巻きながら、おほほーって出てくるんですよ。これも神様なんですよ。
神様なんですね。
神様なんですよ。
面白い。で、それがちょっと悪役っぽい神様として登場するんですね。
そうそうそうそうそう。
ミルクシーン。それはお祭りでってことですか？
お祭りで出てくるんですけど。
うん。
こんな感じで知らないですよ。
知らないです。おほほほは初めて聞いたな。え、ミルク神、ミロク菩薩と、元ミロク菩薩のミルク神とおほほは何の関係があるんですか？
まあ、何の関係というか、何やろうね。
特に。
もう30年ぐらい前に一回見たんです。石垣行った時に、お祭り。
はい、おほほ。
衝撃で、
はい、
ミルク神は、海の彼方から、服を携えてやってくるんですよね。これは、いい知らせを持ってくるという。
お
で、ミルクという意味なんですけど。
薄い知識であるんですけど、なんか56億7千万でしたっけ、はい、なんか、ミルクボサスがやってくるみたいな、そういうことではなく。
そういうことですよね。
あ、それが、まあ、海からやってくるみたいな。
はいはい、そうです、そうです。
で
も、方法は、うん、別に、海の彼方の未来かないからやってくるわけでもなくて。
ほうほうほう。
ただ、お金配って
だから本当に迷い込んだ、オランダ人。
そう、そんな感じですね。
でも当時の人から見たらもう見たことない人やから、
うん、
神様の類というか、になるとか。
沖縄ってやっぱ島ですから、
うん、
いろいろ到着してくる外国の方も多いんですよ。
あ、そうでしょうね。うんうん、
それらを称賛して、ウランダ。
ウランダ、オランダじゃなくて？
そう、オランダの方、なまった方言ですね、ウランダ。
ほんまですね。
ウランダって呼んでたんです。だから、イギリス人も、オランダ人も。
ウランダ。
うん。東洋の人はやっぱり顔わかるから、東の人とかね。
はあ、は
あ、わかるんだけど、やっぱりそれ以外の。
白人系は。
そうですね。そういうふうに呼ばれてたんですけど。
へぇ。
面白い話がもう一個あって。
はいはい。
何さん、糸満ってわかります？
あ、糸満わかります。南の方ですよね。
糸満市。
はい、はい。
はい。南の方に糸満市ってあるんですけど。
はいはい。
あそこにね、昔、8人の、
うん、
ロンドンからやってきた船員がナンパしたんですよ。
はいはいはい。
で、洞窟に住むようになって、
ほう。
で、でもこの8人はなんとか生き残りたいから、糸満の人と仲良くなりたいわけですよ。
うんうんうん。
で、島民の女の人が海にアーサーを取りに来た時に。
アーサーっていうのは何ですか？
アーサーって海藻ですね。
あ、海藻か。はいはい。
はい。その時に、女性、島民の女性がいると思って、
うん、
彼らは英語で、We are came from London! 通じないと思うんですけど、
はいはい、
We are eight! って言ってるんですよ。
おう、eight。
8人。
8人いると。
うん。8が生って糸満。イトマン
からイトマン、
そう。
ええー、
なったという、まあ、諸説あるんですが。で、その8人が住んでた洞窟を、ドンドンガマって言うんです。
ドンドンガマ。
で、ロンドンです。
おお。
そういう
、すげえ。
なんか変な歴史があってね。
すごいな。
今もあるんですよ、ロンドンガマ。ドンドンガマ。
ドンドンガマ。
うん。
じゃあこの糸満の地が糸満って名前つく前の話ってことですね。
そうですね。
エイトマン。
エイトマン。エイトマン。
ロンドン。
そう。それからドンドン。
なんかそう考えたら本当外国から来た人たちの全くわからない言葉から名前がついたものってなんか他にもあるんかもしれないですね。
そうですね。まあその頃からそういう文化交流があったんでしょうけど。
はあ。
まあとりあえず話戻りますけど。
はいはい、そうか。神様の話ですね。エイトマン、はい、エイトマン、そうや、そうなんや、面白。
ね、ま、昔エイトマンってアニメあったじゃないですか。
エイトマンでね、アニメありましたね。はい、
あれはどっから来たのかなって僕わからないですけど、関係したら面白いなって。
まあまあそうですね。エイトマンのアニメはまあ、エイトマン関係ないかもしれないですけど。
うん、そうですね。
ああ。だから、まあ外国人が、なんだろう、うん、まあその、地名になったり、神様になったりするっていうの面白いですね。
ええー。
ああ、ほうほうほう。それは日本というか本土ではあんまりないような気がするもんな。
ああ、やっぱりそういう交流はあったんでしょうね。
あ、でも、あれか、秋田の生ハゲが、うん、がロシア人説とかもありますもんね。
おー、なるほど、なるほど。
その、漂着したロシア人が荒らしたのか、
うん
た
うん、
優しくしたのかわかんないけど、まあ、それきっかけに来訪しみたいな。扱いとして生ハゲに変化した説もありますもんね。
なるほど、なるほど。
はあはあ、なんかそういうのにも近いのかな。ええー、面白いな。
まあ、外から来た神様ね。まあ、うん、いわゆる来訪神ですね。
来訪神ですよね、こういうのって。あと僕、あれで気になってないけど、うなり神って言うんですか？うなり神？
はいはいはい。
あれは何なんですか？うなり神っていうのは。なんか妹、系神様みたいな感じ言ってたんですけど。
おなりっていうか、まあ、おなり？
おなり。
おなりって言うんですけど、これは妹の神様ですね。
妹の神様、はい。
琉球王国の国王がいて、
うん、
これは政治を司る人なんですけど、
はいはい。
その、神事を司る人は、聞こえ大君という役職があるんですよ。
聞こえ大君、はい。
はい。これは、王様の妹がなるんです、ね。
ああ、そうなんだ。はあ。
沖縄には、その、王様、つまり長男を守護する形で、妹がいて、うんうん、この妹の力によって、家系がうまくいくかどうかっていうのが左右されるという、そういうなんか信仰みたいなのって、うん。
へぇー、あ、だからまあ長男は大黒柱じゃないけど、それを妹が補佐する。
補佐というか、まあ、コントロールですよ
ね。あ、妹が実質権限があるみたいなことなのか。
そうです、そうです。
へぇー、面白。
そういう、女性につく神様が、うなり神。おなり神。
おなり
神。おなり神。
ほう。
そういうふうに書いてるんですけど。だから、例えば聞こえ大君がいらっしゃった時は、
うん、
王様が聞くわけですよ、聞こえ大君。
うん。王様ってお兄ちゃんってことですよね。
そうそう、お兄ちゃんが国の政治をどうしたらいいと。
うん。
そしたら、聞こえ大君は、まあ、今有名になってます。世界遺産の、セーファウタキ。
あ、セーファウタキ、はい。
こもるわけですよね。こもって信託を受けるんですよ。
その、妹が？
はい。
セーファウタキにこもるんだ。はい、はい。
その時に、やっぱり、セーファウタキってね、実は今、誰でも入れますけど、お金払ったら、はい。あそこは男性は入れなかったんです、昔。
ああ、そうなんだ。はい、はい、はい。
女性だけの、うん、まあ、神様と交流する場所だったので、
うん、
一回ね、ちょっと名前忘れましたけど、何代目かの王様が、
うん、
気になるんでしょうね。セーファブタキで何やってんのか。
男だから自分は。
だからその時に、女装をして、
うん、
召使いの人に紛れて、入り込んだって話が、
はい、あるんだ。
見に行ったとね。
はい、
女性をして王様も入るみたいな。
女装しない
気持ちがあるんですけど。
は
あ
は
あ、それほどやっぱり男性は入れない場所だ。
へえ。そうか、
そういう意味では、その、やっぱり女性が実質力を持ってると。
そうか。まあ、ユタさんもね、女性多いですし。
そうなんですよ。
女性。もとも
とユタっていうのは女性名詞ですから。
ああ。
そうか。男性はトキって言いましたからね。
男性はトキって言うか。はいはいはい。なんか女性が強いというか、なんか、いろいろ動かしてますよね、はい、沖縄って。
そうなんですよ。今はね、もう、今もほとんどそうじゃないかな。
はあ、そうか。そう
なんだ。まあ、一般的な考えですけど、男性は家で酒飲んで寝て、はい、女性は汗水垂らして働いて子供を育てると。
いや、そうよな。
そんな関係性がありますよね。
はいはいはいはいはい、はい。なるほど。それは、うなりしん、おなりしんの、なんか、もともとある、そういう話から、なんか、民族的に、そういう傾向があるのかっていうことなんですかね。
そうですね。関係性のかもしれないし、まあ、ただ単に女性が強かったっていう、そういう話かもしれませんけど。
なるほど。
ははは。今もそういう関係が、引き続き残ってると思うんですよ、気になりね。
面白いな。他に、この、本土とは違う、ちょっと変わった神様とかってあったりしますか？
そうですね。ヌスドゥ神って言います、ね。
ヌスドゥ神。
これは、ヌスドゥ、つまり、ヌス人、泥棒。
あ、泥棒。
泥棒の神様。
泥棒の神様。
はい。これがつくとですね。
はい。
泥棒になるんです
よ。嘘。もう神様じゃないじゃないですか。悪も神、悪霊じゃないですか、これ。
昔からその、神というかね、さっき、あ、前回の方ずっと話しましたけど、
うん、
ムーンという考え方があって、
ムーン、モノ、ムーン。
形のはっきりしない、もやもやした
何か。はいはい。
昔は、その、神様も、悪霊も、
うん、
全部ムーンだったわけです。マジムーンも。
あー、はあ、はあ。
神様の上で、マジムーンがしたとかはないんですよ。
あ、なるほど、
ね。
あれに違いですね。あの、タイの P みたいな考え方。
はいはい。
全部精霊みたいな。
そんな感じがあったんですよ。
ムンムン、はいはい、はい。
無信仰というか。
はあ、
だから、まあ、泥棒は悪いことですけど、
はいはい。
それがつくと、
うん、
とりあえずね、泥棒が上手くなるんですよ。
泥棒上手くなっちゃうんだ。
で、これ、現代も、語り継がれてて、
はい、
僕ね、一人、二人ぐらいいたの。
うん。
ヌスドゥ神に疲れた人と話したことがあって、
おお。
もう一人は本当に沖縄県の人に服役してたんです
けど。ちゃんと泥棒してるじゃないですか。はい。
そう。小さい頃に、中部の天岩川っていうところで泳いでて、
はい。
水の中に入った瞬間に溺れかけたんですけど、
はい。
誰かが助けてくれたんです。
ほうほう。
一方ではなんか足を引っ張る誰かがいた。天岩川のそこに。うんうん、で、それとは別に自分の中に入ってきて、
うん、
自分を助けた人がいる。
うんうん、
それがヌスドゥ神だったらしくて。
え？ほう。
こっからその人、もう、めちゃくちゃ泥棒のプロになる。
助けられてから。
ね、あ、この家には今人がいないとか、
うん、
1階の仏壇の3段目の引き出しにお金が入ってるとか、パッと分かったんです。
すげえ、はい。
で、花壇の中に鍵があるとか。
うんうん、うん。
ね、ヌスドゥ神が教えてくれて。
ほう。
で、30何歳まで泥棒やったんです。で、捕まって、
はい、
最終的に、ユタのおばあちゃんに、天岩川に行って、
うん、
盗ってたのを元に戻させられたらしい。
ああ、元の場所に戻る、すんだ、そういうの。はい。
そっから、もう普通の人になって、で今、服役して、
ああ。
会社員でやってる方がいらっしゃってるんです。
いや、ちょっと、なんなんやろ、この、話な。何なんだろうな、本当に。
そうそう。あとね、ウドゥイ神ってのもいいです。
ウドゥイ神。
これね、踊りの神です。
あ、踊りがウドゥイですか。
うん。
ウドゥイ、踊り。
で、このウドゥイ神がつくと、うん、踊りが上手くなる。
何なんだ、それ。
琉球舞踊の先生とかは、ウドゥイ神の神棚を飾ってるか、飾る？
ほうほう。
祀ってる方がいらっしゃったりするんだけど、
はい。
その反面、
うん。
合う合わないがあるらしいんですよ。ウドゥイ神がついてもね。
ああ、その、本体が合わなければ。
そう。その人にやっぱり踊りの才能とかそういう意欲がないと、ただ単にその人は踊り病みたいに踊り狂って死ぬっていう。う
ん、え、死ぬの
死にます、死にます。
死にます。
だからやったら。
だからちゃんと踊り、ウドゥイ神の踊りを乗りこなさないといけないですね。
そうそう。
才能と努力で。
沖縄にその神だわりという考え方があって。
はい、神だわり。
神様が、
うん、
自分の手足となって働いてくれる人を、リクルートするわけです。
うん、 リクルートする
の、
はい。
うん。でも、その神様との相性とかもあるから、
はい。
神代わりした人が全部が全部その、たぶんユタとか、
うん。
ちょっとなって、人を助ける側に回れるかといえば、はい、そうではなくて、
うんうん、
その、もう、例えば 90% くらいは死、気分がおかしくなったり、
うんうん、
あるいは最悪死を選んだりして、
はい、
結構きついんですよ。
うんうん。
ウルイガミもそういうことなんだよね。
そうか。神代わりって、だから、ユタの人がなるだけじゃなくて、言ったら、その、ヌスズ神取り、疲れた人も、神だわりみたいなことですか、これって。
そうです、そうです。
溺れかけた時に、
溺れてくるわけですよ。
入ってくるわけですよね。
はい。
うどい神、うどい神に入られた人も、これも言ったら神だわりなわけですよね。
そうですね。
なるほど。あ、そうか。神様が入ってきた時に、
ええ。
だからこの体に合う合わんとかがあったりして、精神が錯乱してる状態が、神だわりっていうことなんですかね。
こういうことでし
ょ
うね。
ああ、なるほどな。それはちょっとすごい、合点がいきますね。てかまあ、なんで神様入ってくるのかわからないけど、沖縄だけ。
それはね、わからないですね。僕らの知識に及ばぬところなんです。
ね。本土にいて神だわりってね、ないわけですもんね。
そうそうそう。
まあまあ、に近いことってあるのかもしれないです。狐に疲れるとかあるのかもしれないけど、だから明確に、なんていうのか、体系化されてるか、沖縄って。うどい神、ぬすど神、あと、まあ、ゆたになるための神だりだったりとか。その辺が、の不思議ですよね。
そうですね。
はあ。
民族多様性と言いますかね。
民族って。
どんな考え方があるんでしょうけど。
あるの、あるし、神様も多様というか。
そうそうそう。いっぱいいらっしゃいますよね。
はあ。
本土の神様もいらっしゃるんですよ。
え？
本土の、例えば、有名なところでは、うん、大黒様とか。
大黒様が入ってくるんですか？
そうですね。あとは、その、普通にその、女性の、あれ、なんて言いましたっけ？神様で。
弁天さんだ。
あ、そうそう。はいはい。弁財天ね。
弁財天。
弁財天も普通に歌きで、祀られてたりしますから。
あ、沖縄でですか？
はい。
お
結構弁財天多いですね。
弁財天が多い。まあ、水、海、みたいな感じ。字かな、あ、海というか、あれか。水が大事だからか。
あとね、面白い書き方があるのが、
うん。
シーシー神ってのがあるんですよ。つまり、要するに、シーサーの神様。あ、シーサー。
あ、シーサーね。シシ神、シシっていうことですね。
そうです、そうです、
はい。シーサーね、はいはい。
で、そういう歌詞があるんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、死をするシーサーは、皆さん要するに、この、置物とかでね。
ええー、ありますね、シーサー。
シーサーと、閉じてるシーサーとか。
はいはい。
見ると思うんですけど。
うん。
あれも神様ね。
あ、シーサーは神様なんですか？
まあ、実は一体なんですけど。
なんか、狛犬のような、たち、イメージなん
ですか？あれは近年です。
ああ。
昔のシーサーってのは一体なんです。
シーサーは一体なんだ。
はい。で、何をするかというと、集落を守るんですね。
お
ー。集落に悪い、この真面目とかが入ってこないように、集落の入り口に石を置いてたんですけど。
はいはい。
この石が、まあ、いつか、どっかの文化が入ってきて、シルクロード系かわからないんですけど、ライオンみたいなものを掘ることになるんですけど。
石って石岩島でしたっけ？石岩島？
それはね、中国から入ってきたんです。単なる石なんです。
はいはい。
ほとんど、40、50センチの石に、うん、魔力があると考えられてたので、
うん、
それを集落の入り口に飾るのがシーサーの始まりです。
石岩島とはまた別なんですか？シーサーは。
別なん、あ、石岩島は別ですね。あれは中国の英雄の名前なんです。
ああ、まあ、英雄の名前だったんや。それはまた別の。
それをこう飾ることによってその力を お預かりしようみたいな。
ああ、そういう意味があるのか。なんか両方飾ってるとこないですか？その石岩島とシーサー。
あります、あります。
マジムン余計かなんか。
は、大体その、T 字路のところに置くんですね。
ああ、石岩島、そうですよね。
で、ビジュルと言うんですけど。
はいはいはい。
霊石のことですよね。霊石は、集落に入ってくる一本道に必ず置かれてます。
へぇー。はぁ、あ、はぁはぁ、入り口に、の一本道に。
で、そのまあ、例えば、ずっと昔は石だけ置いてたのが、いつの間にかやっぱりその、中国とかの方から、この獅子というのが入ってきて、
うん、
で、その石を、まあ、獅子に掘るんですけど、形に、
うんうん。
沖縄の人ってライオンなんて見たことないじゃないですか。
そらね、だからそれはすごい不思議やったぞ。なんでシーサーをライオン沖縄におんねやろって。はいはい。
だから多分、その話だけ入ってきて、
はあ、
あと想像でやったから、
うん、
絶対これ猿やろみたいなシーサーがいっぱいあるんですよ、実は。
猿っぽいシーサーがいるんだ。
うん、こんなね、なんかね、犬みたいなシーサーとか
ね。あ、はあ、はあ、はあ。
こんなやってるんですよ。
はいはいはい。
南城市の方にいっぱいいますけどね。あれ面白いですね。一つ一つ見ていくと。
そうか。獅子を見たことないもんな。
ですね。
はいはい。この獅子の神様、シーサーはどこから来たんですか、この文化というか。
なんかちょっと論文読んだことありますけど、
うん、
シルクロード渡って、やっぱりインドとか。
インドから
入ってきたんじゃないか。
ほう。
要するにスフィンクスですよね。
ああ。
あれも本当は一体じゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
いいじゃないでしょ。
はいはいはいはい。なるほど。
まあ、ライオンというか猫っていう説もあるし。
あ、猫の可能、そうか、猫の可能性もあるのか。まあ、ライオンってね、もうサバンナのイメージですから。
そうそうそうそう。
うん、なんで、ライオンが、ね、はるばる日本まで来るのかとか。
うん。
たりするけど、だ現代のこのシーサーが二体で一対になってるとかは、そのやっぱ日本、うん、本土の神道の狛犬が混ざってたりするっていうことなんですかね。そうです
、もちろんそうです、ね。
なんか似たもんとして、
うん、
なんかくっついちゃうみたいなことなのかな。
はあ、
なるほどな。いや面白い。あ、もうこんな時間か、早いな。ちょっとまだまだ聞きたいことあったんですけど、それでめっちゃ超個人的な、あれなんですけど、
ええ、
マジムンの話もね、してくれたと思うんですけど、そういう悪い、ね、うん、妖怪。このマジムン封じの日州商人という人物について、
はいはいはい、
なんかで小原さんが名前出してたと思うんですけど、うん、これ、日州商人って言ったら、ええ、お坊さんですよね。
お坊さんですね。
お坊さんが沖縄に来て、マジムンを封じるってことはできるんですか？これちょっと聞きたいなと思ったんですけど。
昔本土の方の仏教で、
うん、
西方浄土っていう考え方があったんですよ。
はいはい。
やっぱり、浄土、天国が西の方にあると。
うんうん。
で、不堕落とか。
あ、そう、不堕落とかのことも聞いてあって、はいはいはい。
この信仰は、要するに、その西方浄土に行くために、
はい。
船の中に、ちょっと小屋を作って、そこに四方に鳥居を建ててるんですよ、
うんうんうん。
釘で打ち付けて中から出れないようにするんですよ。
いや、めっちゃ怖いですよね、それって。
そう。で、3日間の食料しか持たずに、和歌山とかから、
はいはい、
送り出されるんです。
いや、もう。
ほとんど死ぬんですよ。
いや、もう即身仏みたいなもんですよね、その。
そうそうそうそう。
死にに行ってるやんっていう。海へ。はいはい。
よし思ったらもう、どっか、遠く、北の方に飛ばされるじゃないですか。
はいはい。
でも、寒流というのがあって、その、
うんうん、
中には。黒潮とは反対に、南の方に下る、
ほう。
潮の流れがあるんですよ。
はいはい。
たまたまそれに乗れたのが、いて、何人か不堕落とかに沖縄にたどり着いたという記録が残ってるんです、
ね。沖縄まで行くんすか？和歌山から？
行ったらしいですね。
だいぶ距離あるで。
それで、その中の一人が日州商人って人が、今の院長に流れ着いたわけですよ。
たまたま来たってことですか、この日州商人。
たまたま。
はい。
たまたま。
はあはあ、
生きてたから。
ほう、生きてたんや。
まあ、お坊さんやし、
うん、
お坊さんは入ってましたから、沖縄にその頃ね。
ああ、その時代っていうのは、もう、日本が沖縄を合併してる時代ですか？
あ、まだその前ですね。
その前。琉球、まだ琉球の時代になるのかな。
そうそう、琉球の時代、ね。
琉球の時代か。はいはいはい。
で、その時に、たまたまたどり着いた近所に、
うん、
竜がいたと。
竜がいた。
竜が悪さをしてると。
あ、まあ、その時代なんやな。はいはい。
で、それを、日州商人が、うん、あ、じゃあ私が退治しようっつって、洞窟の中に封じ込めたんです。
おう。
で、それからなんかね、いろんなところで、だから首里の松川町とかね。
はい。
まあ、自分とか幽霊がいるところを、うん、こう、抑えていくわけですね。
日衆商人がですか？
一番有名なのが、あの、京塚って裏添えなんですけど、
うん。
そこはもう、とにかく真面目が多かったんで、
ほうほうほう。
あの、日衆商人のね、お経の文字を、意地に書いて、
あ、はい。
それで、真面目を閉じ込めた。
ほうほうほうほう。
で、そのお経の書かれた、石が埋まってるから、そこは京塚という。
おー。ただ沖縄で京って珍しいですよね。
珍しいですね。
うん。お京の京ですもんね。
今もその、京塚公民館の裏手に京塚の塔が建ってるんですけど、
う
ん、
ほうほう、
その塔の下にはお京の書かれた、要するに石がたくさんあると言われます。うん、
へー。
わけないですけどね。
いや、そうなんですよね。お寺ってあんまないじゃないですか、沖縄。
いや、もともといっぱいあったんですよ。
え、あったんですか？
うん。要するに、琉球国の王様が、
うん、
お寺も神社も、たくさん取り入れて読んだので、
うん、あ、そうなんだ。
でもお寺はね、首里城の下にいっぱいあったんです。100以上あったんです。これ沖縄戦でほとんど燃えてしまった。
あ、そういうことなんだ。
うん、
戦争で燃えちゃったってことなんだ。
そうなんですよ。
はぁ、あ。あ、そういうことか。
ほとんど 80% 以上、もう焦土と化しましたからね。
いや、もう確かに、そうか。なぁ、だから沖縄、まあ、そっから、まあ、神社はね、何、いくつかありますけど、沖縄神社って独特でなんかめっちゃカラフルだったりするじゃないですか。
そうですね。
あれはまあだから焼けた後また作った時にそんな感じになったってことなんですかね。
そうでしょうね。まあ、もともとね、その沖縄の神社の場所っていうのは宇滝なんですよ。
ああ、はいはいはい。
宇滝があって、宇滝っていうのはその沖縄の人々の民間信仰の要でしたから、
うんうん
う
ん、
そういうところに上書きするように鳥居を建てて神社が入ってくる。
ああ、なるほど。あ、そうか。パワースポット。
ええ。
としてみたいな。はんはんはん。宇滝を神社にしたっていう流れがあるわけですね。
そうなんですよ。
でも、お寺はまだ、ね、宇滝関係ないってことなんですかね。普通に、民家のようなところに建てられて、で、それでも焼けちゃったみたいなことなんですかね。
お寺はそうですね。
なるほどな。
もし、そのお寺が残ってたら、
うん、
沖縄には檀家制度とかないんですけど。
あ、そうか、はあ。
こういうのも発達したかもしれませんしね。
ああ。そうか、檀家制度ないのか、沖縄は。うん、うん、うん、うん、うん。どこ、なんか屋久島行った時に、
はいはいはい、
日蓮宗だったかな、法華宗だったかな。なんか一つの宗派のお寺、というか、が、お寺が、そんなに多くはないんだけど、やっぱ檀家さんがいたんですよね。檀家制度がなんかあったんですよ、確か。でも、沖縄まで行くと、やっぱそれはないんですね。
そうですね。だから多分、その屋久島で残ってたのは、戦後もお寺が、なんて、確立したんでしょうね。
ああ、なるほどな。
ところが沖縄も、第二次世界大戦以降、ほとんどのお寺が
ほとんどなくなっちゃったってことだ。日衆商人のお寺もあったんですかね、じゃあ。
日衆商人のね、若さに、なんかお堂を建てたという記録があるんですが、
はいはい。
写真も確か残ってたんですけど、
はい。
どこにあったかがわからん、ね。
この、まあ、マジムンを退治するというか、まあ、マジムンに疲れた人を治す人がユタさんだったりするわけじゃないですか。これ、日衆商人の、真言か、真言宗の力っていうのは、真面目に聞いたんですね。なんかその辺、興味あるなと思って。
そうですよね。お経で沈めたって
こと。お経でも沈めれんだなと思って、真面目。うん、ちょっと今、日衆商人、ちょっと、興味深いなって思
って、要するに、ゴーストハンター
です。ゴーストハンターですね。ふたらく都会で、もう、命からがら沖縄までやってきて。 マジムン退治して。すげえなぁ。ちょっと、また沖縄行った時、日州承認調べよう。ちょっと気になる。
なんかね、これちょっと噂で聞いた話なんだけど。
はい。
ブラクト界の中には、もう死んでこっちに来る人もいるわけじゃないですか、死体だけ。
あ、そうですよね。はい。
で、そういうのは、どこだったかな、東海岸の奥部の方に、まあ、たどり着いたんですよ。
うん。
そこに開けてみたら、お坊さん死んでたと。
ああ。
じゃあ、そのまま、なんかね、船を放置してたら、だんだんミイラになってきたの。
はいはいはい。
ところが、明治ぐらいまで残ってたんやけど、
うん、
ある日気づいたらシロアリに食われて。
シロアリ？
はい。で、その、次の年の台風で流されてしまったと。
あら。
それがね、小話みたいな話が残ってたりします。
何その小話。いや、もっと大事にしてあげてよ、その。
なんかね、ほんとね。
何？
熱帯気候のところは、うん、ミイラがなりにくい。ああ。成り立ちにくい。湿気が多いから。
ああ、しかも、陸にあげちゃったから、シロアリが。
そうそう、食べて。で、台風で飛ばされたという、かわいそうな。
いや、かわいそうやな。すごいことですよ。沖縄まで来るって、和歌山からかな。ちょっともっと大事、どういう人だったかとか、ちゃんと調べといてほしかったな。でもそれ記録で残ってるんですね。小話で残ってるってことか、
ね。これね、公民館の人がそういう話があるらしいと。なんか、これは市町村市にも載ってないけど、
口伝で伝わってた話ってことですか？
口伝で伝わってるって。
すげえな。あ、じゃあ日州署に来てるな、ちゃんと。
だから、見たんでしょうね。
ああ、生きてたっていうのがすごいけどな。面白いな。わ、もうこんな時間か。ちょっと、最後何聞こうかな。あ、そうです。ご病気されてから、なんかこう、なんか死生観の変化とかってあったりしましたか？
ああ、でも、ちょっと腎臓をやられてしまって。
はい。
で、2ヶ月入院したんですけど。
うんうん。
まあ、本当になんか、入院した頃は、あ、もう多分この人死ぬやろうなと思って。
ほうほう。
なんですけど。
あ、そうやったよな、はい。
その時に看護師さん僕のことを分かってたみたいで。
あ、小原武史という作家ということを。うん。
で、そういえばね、つって、4人部屋やったんですけど。
はい。
僕一人やったんですよ、その時。連休かなんかで5月に。
はい、はい、はい。
で、看護師さんが、ね、隣のベッドね、
うん、
ちょっと前まで、詩吟の先生がいたんですよ。
あ、詩吟、はい。
で、なんかどっかの公民館で教えるぐらいの詩吟の偉い先生だったんですけど、亡くなったんですと。
はあ。
この2週間後にそこに別の方が入院したんですけど、
うん、
夜中に、この患者さんが、こう、ナースステーションに来られて、
うん。
看護師さん、ちょっと話がある。
ほう。
隣のおっさんがうるさいと。どうしたんですかって言ったら、うん、夜中に詩吟を歌ってるって言って。
詩吟の先生。
一緒に行ったら誰もいないのに。亡くなってるから。
ほう。
いやいや、ずっと詩吟でって。で、なんか、こんな夜中やのに、公民館の人と、次の、なんか詩吟のサークルの予約を取ってて、つって。今、専門なくなってますから、一緒になんかお水だけあげて、
お
祈りしたんですけど、はい、次の日も出たそうです。そんな話を聞いたら、なんとなく元気になってきて。
あ、元気なんだ。
これ絶対新聞に書かなあかんわ、と思って。
すげえ。すごいですね。生命力というのがちょっとおかしいけど、なくなってるからおかしいけど、詩吟、亡くなってからも歌うんや。
僕も詩吟ってあんま知らないですけどね、エロ詩吟の方くらいしか。音程でこう夜中にさられたら嫌ですよね。
はいはい。舐めててーの。
そうそうそう
そう。で、そこの部屋に、で、入院してたってことですね。
うん、だ僕は聞こえなかったですけど、
うん、
なんかリアルなそういう話だった。
リアルですね。うん、だからなんか、すっごい、身近な話というか、幽霊がすぐそばにいる体験ですね、それって。
あ、なんかこれが沖縄やなと思って、で、僕も死んだら、ここで夜中に、隣に、なんか入院してる人に、怖い話すんのかな
と。いや、怖い話してんでしょうね。
やなと思って。
怖い話聞こえるぞ。ちょっともうやめてほしいって言って、看護師さんに相談して。あ、それ小原さんですね。もう亡くなってますよ。
そうっす。
なんか、ビジュルがどうのこうのとか、なんか言うて、マジムンがどうのこうの言うてんぞって言って。
いや、ほんとそうなりかねなかったんで。だから
でも元気出てよかったですね、それで。
まあね、なんかね、不思議ですよね。
はあ、
だから病院っていうところに2ヶ月入院してて、その、生と死の、そこほんと境目の場所じゃないですか。
はいはい。
人が生まれる、人が死ぬ。
うん、
それをちゃんと処理できる場所が病院なんですけど。
うん、
なんですかね。いや、本当に沖縄はこの壁が薄いなって。
壁が薄い。生と死の境目の壁が薄い。
感じて、
うん、
まあ、元気になったって言ったらおかしいけど、
はい、
なんか書きたいなっていう。
ああ、書きたいなっていうのはいいですね。
残したいなと。
なるほどな。
で、うん、で、まあ、パソコンとかこう、座って書こうと思ったんですけど、やっぱ書けないですよ。座れない。しんどいし。
ああ、もうそんな状態。
考え方は iPhone で書くっていう。
iPhone でやりました。
ね、横になりながら書けるじゃないです
か。はいはい。
そういうことをしました。
ああ。
一つ新しいスキルを手に入れる。
iPhone で原稿が書けるっていうスキルが。よかったですね。今後どんな状態になっても書けますね、これ。手さえ動けや。
ほんね。
なるほどな。さあ、ということで、じゃあ最後。
はい。
まあ、前回もね、一回聞いてるんですけど、小原さんにとって一番怖いものっていうのが、前回聞いたのは感染症と答えてらっしゃいましたけれども、まあ、そこから3年ですか、経って、
はい。
怖いもの、改めてちょっと、今一番怖いものは何になりますでしょうか。
確定申告かな。
確定申告か。
わけにわからないインボイスってのが出てきたから
。これはインボイスね。はい。
インボイス攻撃。
インボイス攻撃。まあ、今まさにね、時期的にも大変ですしね。あ、確定申告迫って
ます。もちろん感染症は怖いとは思いますけどね。
感染症はやっぱり怖い。
うん。
うん。
やっぱりそこからなんかじわじわこう、肉体が、侵されていくというか。うん、
はいはいはい。
今なんか脳を食べるバクテリアとかもある。
あ、なんか、ニュースになってましたね。
あれにかかったら 90% 死ぬと。
めっちゃ嫌やな。
めっちゃ嫌ですよ、
ね。沖縄のニールでっかいカタツムリ、アフリカマイマイ。
はいはいはい。
あれ触って、なんか体内に入っちゃったら脳まで行くんですよね、あれ寄生虫が。
線虫ってやつ、ね。
線虫か。あれ怖いですよね。
マイマイも怖いですよ。
マイマイ怖い。
もう本当、握り拳ぐらいの大きさ。
そう、でっかいんですよね、アフリカマイマイ。
あれがね、交尾するときね。
はい。
音がするんです。草むらで。
え？
腹がこう、交わるから、カクカクカクカクって。
マジで。
あの音怖い。
カタツムリ同士で。
うん。
音鳴らすんだ。でかいから。
そう。
音鳴るんだ。
で、ゲンチャリがね、雨の日に道路に来た、マイマイを踏むじゃないですか。潰れないんですよ。
ああ。
マイマイが横に飛んで、はい、横の車のガラスを突き破ったりする。
怖
っ。
で、殻強いな。
強いんですよ。あれも怖いですね。
マイマイも怖い。
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 誰かマイマイで恐怖映画作ってくれへんな。
ああ、いいな。ね、伊藤潤二さんの漫画でね、人間がカタツムリになる人マイマイっていう話ありますけど、渦巻きの話の中で。マイ、カタツムリ怖いですよね、マイマイ。
大量発生するんですよ、たまに。
マイマイ、アフリカマイマイ。
南城市とかね、畑の上とかね。
わあ、いや。
農作物を食べるからすぐ増える。
ああ。農家にとっても。
マイマイかな、道路いっぱいにマイマイが。
そう。
新聞にも載ってましたけどね。
ああ。
絶対嫌です、そんなとこ行くの。
絶対嫌や、もう。マイマイ怖いな。
マイマイ怖い。まんじゅう怖いじゃないけど。
マイマイ怖い、まんじゅう
怖い。マイ
マイ怖い。マイマイ怖い。まあじゃあ、とりあえずマイマイと確定申告が怖い。
そうですね。
はい。ありがとうございます。ちょっとまだまだ聞きたかった話もあったんですけれども、ちょっとまだ僕、春ぐらいかな。また沖縄行きたいなと思ってますんで、ちょっとまたお会いできればなと。
はい。ぜひぜひ。なんかイベントやりましょうね。
イベントやりましょう。ぜひね。ちょっと沖縄でイベントできたらなと思ってますんで、その時はどうぞよろしくお願いします。あ、なんか告知とかなんかありますか？なんか今年出す本とかあったりしますか？
まあ、あるんですけど、まだちょっと、はい、よくわからないので。
よくわからないので、
はい。とりあえず、去年出しました、琉球怪談デラックス。
はい。
あと、竹書房さんから、うん、海山の怖い話というアンソロジーに3つほど書いてるので。
気になるな。はいはい。
うん、アンソロジーの話はちょっと怖い。鬼包みと書いて、ウニクという話がですね、もう聞いたもうばっかりの話なんで。
へぇ。
これは結構怖いと思います。
海山の怖い話ですか？
はい。竹書房怪談がですね。
小原さんの、まあ、新作お話が、怪談が載ってるってことですね。そ
う、書いてます。
わ、それもちょっとチェックせながらな。わかりました。はい。ということで、3年ぶり、2週にわたり、はい、小原武さんにお越しいただきました。また、どうぞよろしくお願いします。
はい。
はい。ありがとうございました。小原武さんでした。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。やっぱ小原さんのお話面白いですね。ちょっともう聞きたいことが山ほどあるんですけれども、2回目の登場なんですけど、やっぱまたちょっと来年かな、またちょっと来てもらいたいですね。お話伺いたいと思いました。はい。ということで、来週は一体どんなゲストが登場するのか、皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版です。どうぞ皆さん二度三度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々、今宵はここまでです。皆様どうかお元気で、さようなら。七魔自分がいる、どうしよう。七七七の上、あ、そうだ、 We are 8 man。